それでは、ご法議案を後回しいたしまして、第5法議案を後回しにしてよろしいですか。
よし、
はい。それでは、この法議案について、定款変更についてお願い、説明をお願いします。
お疲れ様です。引き続きよろしくお願いいたします。第6号議案以下はこちらの、閉じてある冊子状のものです。まず第6号議案は定款変更についてであります。最初のページを開いていただきますと、定款変更理由としまして、昨年の11月26日に発せられた業務改善命令の内容に従い、中小企業と中小協同組合法の規定に基づき、公平な総代選挙に関する規定の整備を行うための変更を行うとともに、一部表記を正しく修正する変更を行いますという内容でございます。具体的には定款の新旧対象表がついてございます。最初のページ第25条につきましては、総代会というものがあるのですが、現行の定款には総会となっておりまして、単純な誤字でありますが直します。第32条については、役員の選出方法につきまして、これはまた後ほど役員の選出規約でも触れますけれども、現行では無記名投票制、指名推薦制及び選任制がある中で、我が方の組合の定款では無記名投票を行っておりますが、こちらを新たに選任制というものを採用します。これは人数の多い全国的な大きな組合の場合にはこの方法が合理的であろうと考えられるものでありまして、選考委員を選んで、推薦委員を選考委員を選んでいただいて、選考会議を持ってそこで審議をいただき、さらにそれを事前に総代の皆様にお知らせをして、総代会で決していただくというシステムのものでございます。後ほどまた必要な質疑をお受けいたします。ページをめくっていただいて、第40条総代の定数に関しましてです。これは月表に定めるとありますが、もう一枚めくっていただきますと、ちょっと下の方にページ数が入ってますけど、5ページのうちの4ページ、5の4、月表というのがありまして、まずです、5ページの別表2です。総代定数につきましての定め方なんですけれども、先日もちょっとご指摘がありましたけれども、総代定数をもっと明確に分かりやすくした方がいいという動きがありました。まさしくその通りであろうと思います。今回は、その意味では、組合員数によって、計算式を用いまして、その計算式において小数点以下の数字まで追いまして、それに沿って、人数を割り当てていく、誰がやっても誰が見ても間違いない割り振りの仕方というものを採用したいと考えております。これを設けました。続いて第41条です。これは総代の要素について定めてございます。これは総代選出規約とも後ほど関連いたしますけれども、現在の総代の任期というものを、がその始まりと終わりというのが明確になってありませんので、これを今後は1月1日スタートの翌年2年後の12月、31日までの2年とするという形で明確に定めたいと考えております。続いて第42条、 これは総代選挙方法について、短期無記名投票の手法を明記するという形で、詳細は追って総代選挙規約のところで、説明させていただきます。第44条、こちらは前の報告の上ずれの関係でございますので、その7項8項というところの順番の変更訂正でございます。第58条がこちらは前項と書いてあるものは前条がふさわしいという指摘が行政庁からもありましたので、確かにその通りですね、今なしという変更でございます。ページをめくっていただきまして、第62条、支部に関しまして、現行では支部を置くと書いてありますが、これは置くとなると必ず置いてなければつじつまが合わないわけです。ご存知のようにあるところとないところがあります以上は、これは置くことができるということにしまして、今後の取り組みを進めたいと考えております。もちろん作っていただくことは大いに結構なことであります。以下不足でございました。不足のところ、それらも表記の改正です。それから先ほど少し述べました、役員を選ぶ際の推薦委員を選ぶ時の選び方、これは総代の皆様を、ここの表にありますように北海道から沖縄県まで、北から3つに選挙区を分けまして、3つの選挙区から推薦委員を選んでいただこう、これは総代の皆様がお話し合いをしていただいて選んでいただく、その選ばれた推薦委員の方々で役員を推薦して選んでいただく、その候補者リストというものを固めていただいて、それを総代会で通って決議をしていこうという形の、できるだけ透明で民主的な方法を採用したいと考えているところです。以上、改正点の代表でございます。よろしくご質問をお願いいたします。
はい、
それではですね、旅行議論の発信に移りたいと思います。はい、どうぞ。県名とお名前をお願いします。
長野県の金井と申します。よろしくお願いします。第62条、支部規約についてですけども、支部規約、支部規約で定めると、改正案になっていますね。そうして、支部規約を見ていただくと、この中でですね、第3条の第2項、都道府県単位の関係、行政情報の集団じゃなくて、すみません、支部の第2条、支部は各都道府県元の単一の組織として設定することができる。この内容は、私たち今長野県については、2つの、支部が長野以外にもあるようですが、やはりこの内容はちょっと読めない。
お答えをする前、お疲れ様です。そうですね、これは、もちろん皆様に今日お諮りをする案でございますけれども、現在一つの都道府県の中でやはり支部が複数あるというところよりもですね、今後は一つにしていったのが望ましいのではないかという考え方でございました。それについては賛否をお伺いして進めたいと思いますが、その一つとしてやはり、その都道府県の中で 今後の活動を進めていくにあたって、地元の警察、県警、それから運輸支局、あるいは今後、長野県庁などとも連携を取っていただく上で、一つにまとまりながら、行動していただくということが望ましいのではないかという考え方です。
はい。はい、その方は分かるんですけども、そもそも長野県には一つの支部しかなかったわけですね。この支部に対して、執行部が、以前の執行部、伊藤さんと池上さんが長野県に来ていただいて、このもう一つの支部を作るという経緯について説明をいただいたんですよ。ちゃんとした説明もなく、一つの支部でなければいけないのに作ってしまった。こういうね、執行部の考え方、やっぱり許せないんですよ。こうちゃんと定款にあるのに、そういうものを作ると、やっぱりね、常識がない。こんな執行部なんですよ。
はい、今のようにその2つ作るのは常識がないというお話ですので、1つにしていきましょうというご提案でして、なおそれは急に今日明日来年というわけにもいかないと思いますので、支部規約のところではまず5年猶予期間を置いてお話し合いをいただけないでしょうかということを盛り込んでございます。で、ただ今のように他とも先ほど申したように定款の中で、総代選挙規約あるいは支部規約全部連動してまいりますので、もしお許しをいただければまず、関連するところまで第9号議案まで を一括してまずご説明した上で、また個々のご質問を受けるという方が分かるかとも思いますが、いかがでしょうか。
確かにそうなんですけども、やはりこれはね、そういう今までそうやって作ってきた、なんで一つじゃなくちゃいけないのか、それはやっぱりよく皆さんに考えていただきたいと思うんですよね。2つあったって別にいいじゃないですか。なんで一つやらなきゃいけないんですか。そういう、
はい、では従いまして、そこは皆様でご議論いただいて、一つでもいいのではないかというのがこの案でございます。それと一つ、訂正がありますか。
事実関係のみ、私はその場に立ち会っておりませんので、それは事実関係だけはっきりさせてください。
はい、ご質問。はい、
今そもそも私が、その話を担当したんですけども、私が2つにしたような言い方をしてるんですけども、私は1つにまとまってもらいたいって、で、いろいろと長野の問題はいろいろありましてね、交付金の問題とかいろいろありますけども、そういうそのごたごたした話は今はするつもりもありませんけども、いろんなことがありまして、で2つの方の組織として5人ぐらいずつ集まってもらって、そしてその中で何回も協議をして、そしてじゃあ一つにしよう、誰々が支部長になろう、誰々が幹事になろうって両方で立ち会った上で会議をしたんですよ。それが次の日になると、昨日の話は違うんだっていう、話がないんだっていう、ダメにしようっていう、これで皆さんが二つにしようとしたんじゃないですか。その結果、これはもうどうしても二つでなければまとまらないなと思うからそうなっただけで、何も私が最初から2つにしようなんて、執行部がこんな低たらくな執行部だなんて、ちょっと発言を控えてください。
はい、他に質問ないでしょうか。はい、
はい、北海道の石川です。長野の県につきまして、私と立憲無理で伊藤幹事と、2人でですね、長野県の中に入って、まさに伊藤さんと私で、その西部に分かれようとしている情報を読んで話しました。で、だからあくまでも最初はただ確かに単一の組織として1支部というのはなかったです。2支部でもよかったんです。でも結局は長野、本当は実は1支部なんですけど、でも1支部でもいいとは決まってませんから、2支部でもいいということはありましたから、結局そういう中で長野で独自でそういうような形で2支部になったと ということだと私は認識しておりますけど。
はい、他に質問、
はい、
何ですか。
はい、
はい、はい、どうぞ。
あのね、この死後の問題ですけどね、あの和歌山県はもう遅くに支部を立ち上げたんですけども、やっぱりね、基本的にはね、一府県にですね、一というね、やっぱり支部の方がね、もう何て言うんですかね、常識だと思いますよ、一般的なね。だから今後もですね、こういう執行部のね、提案どおりですね、私は都道府県一支部でね、行くべきだと私はこう思います。
はい、
はい、どうぞ。
今の話やなし、先ほど、理事長の斉藤さん、それから理事の大坂さんから私に意見があった。先ほど山城さんがおっしゃったように、5号議案から11号議案先に全部言って後から意見を聞くっていう話ですけども、私が先ほどの投票に対して意見を言った時に、それは最初に言えって言われました。その通りです。でも最初に投票の前に言おうとした時には、防いだのは山城さんです。こちら手挙げてるのを議長は見てて当てなかった。だから意見を言えなかった。一つずつ解決しなかったら後で意見を言うのも結構です。でもこれ先ほどの投票において事実が隠蔽されてしまっている。今からの5号議案から11号議案はそういったことはないことです。でも今はこう全員が感じてるんじゃないんですか。伊藤グループ、林グループ、住さんグループもあります。みんなおとなしくなって、執行部はみんな笑顔になってる、余裕が出てきてるんです。なんで追及されることがもうなくなってきてる。それじゃあこの総代会の意味はないよ。そう私は思うんです。海を出したいっていう方もいます。だったらみんなに意見を 言わせるべきであるし、それを理解するべきであるし、ブツブツブツブツ人が喋ってる間に喋ってる方もいます。だったら自分で意見を言えばいい。その意見を言ったことの責任を取らないんであれば、ブツブツもやめとけばいいんだし、みんなが責任逃れをしようとしてうまみだけを取ることなんてできないです。それをやめない限り全代表本当に前のままです。本当に前のまま。5回ぐらい前までね、私ら喋らせてもくれない、いくら手を挙げても完全に無視されてた。前に座ってる人間だけしか喋れないし、人が物を喋り出すとその人たちがずっと同じことを言って、時間が来ましたでちゃんです、あとはお酒飲んでチャラです。出なかったこれだけのお金がね、消えない。それと私はこう帰ってきたもんがある。いろんなとこに正直に私は話して聞いた、全部聞きました。この理事、事務局長、それから斉藤さんとも電話で一回話した、坂本さんとも電話で話した、値打ちを持ってお答えいただいてる。私らみたいに片田舎のね、大小屋ですから馬鹿にされてるのかもしれない。でも片田舎でしか見えてこないこともあるし、今過去も残さないように議論をしなかったらみんなダメになろう。今の大小屋の現実がそうでしょう。だから本当に今この長野県の方もおっしゃってる通り、先ほど の田辺さん、千葉県ですかね、あの方がおっしゃる腹を立てられることも理解できるんです。執行部ももうちょっと人の意見を聞かないと、ちゃんちゃんはもうできない そういう全代表にしないとダメです。
それでは他にもあるはい、ありませんので、
はい、どうぞ。私があの JLA 共済組合からこっちに移ってきたの時の、 あの一番印象を皆さんにお伝えします。私はあの JLA 共済でいろんな役もやらせてもらいました。それで向こうの総会でも何回も行きました。それでこっちに移ってきました。なんと開かれたあの組織だろうと、ものが自由に見えてですね、私はそういうこの全体共済というのは印象を持っております。以上です。
はい、はい、どうぞ。
熊本の林です。以前ですね、あのちょっと斉藤さんから直接聞いたのがありますので。
入ってないで。
入ってます。
質問を早くお願いいたします。
ごめんなさい。ですね、もともと長野の方で、これ2つに分かれたというのは、支部交付金というのが長野の方に降りてまして、でそれを長野支部というのがあったんですね。田中さん、この中では田中さんと田中さんと佐藤さんと、でその支部交付金がなくなったんですよ。私が組合費と一緒にですね、そのことで、斉藤氏の方が助言だったんです。でやっぱ専務理事、副理事ということですね。それで執行部の片岡さんと誰か行かれたのかな、行かれたんですよ。で結局2つに作ってきたというふうな話だった。そうだったですよね、斉藤さん。
全然解釈違います。残念ながら、
この件に関してわからない人が言わない方がいいんじゃないの。
そうそうですか。そうだよ、わからないのよ。
わからなくなお
一概順番としないやろ。
他にご質問ありませんか。
はい、いいですか。
はい、どうぞ。
鹿児島の西田方でございます。今ですね、議論されることをしていることをですね、一応こう聞いておりますと、本論から外れた質疑が非常に多いということで、私昨日から懸念しております。今ですね、改善命令が出まして、それに従って規約を改正しようとしている、それ規約についての審議をしているわけですから、それに慎重にやるべきであって、ただその各県の組織のことをですね、云々言われても我々が知った審議するあれでもあります。各県のことは各県で処理されればいい。だから、この論に従って、議長さんもちゃんと、その論点にかなわない質問が排除しまして、進行していただきたいと。
他にご質問ありませんか。
はい。
はい。
質問です
ね、私は宮川さんとセブンリーとして10年間ここまでやってきました。そういう中でですね、私は2年前 の、 確か合宿交換会で言ったと思います。組織というのは創生期があります。まず作ると、で成長期があります。で安定期になります。今うちはどこなんでしょうか。といえば創生期、成長期は過ぎて今安定期という、まあ、安定期か肌っていうんですかね、まあ、そこら辺のところだと思うんです。僕はそれ2年前に言ったんですけども、これはですね、そして今度成長からさら、まあ、なる成長するのか、それとも衰退していくのか、これは今の執行役員にかかっていると思うんです。 ですから私はですね、これからもう今の1号議案、1、2、3号議案、宮城さんの4号議案も含めて皆さんが審議いただいたんですけど、もう過去のことじゃなくて今後この組織をいかに成長させていくか、会員のために、職員さんのために、それをここで審議して一歩二歩と進めていくのがこの会議じゃないでしょうかね。以上です。
はい、他に何かご質問されるか。
はい、
はい、
はい、いつもこうマイク持って喋ってるのは同じメンバーで昨日から続いていってるのかなとこう思いますけれども、松井さん言われるのはよう分かりますよ。それから千葉の方も言われるのはよう分かりますよ。で結局今の長野の問題にしても過去のことですよね。で過去のことなんだけれど、なぜそうなったかということをはっきりしないから、この今のごちゃごちゃという話が出てるんじゃないですかね、松井さん。
その通り。
でそれをはっきりさせて、していくことが大事で、長野の件で僕も理事やってましたし、もちろん担当した専務理事も、それから伊藤さんも行かれて何とかしようとして、それはなぜかというと、やっぱり一つの件でまとまっていただきたいという気持ちがあったと思います。ところが支部交付金、さっき言われてましたけど、この問題で組合が2つに分かれたりしたんですよね。そこの問題が例えばそこで流用したとか使い込んだとかいう、そういう問題があったから今の問題が起きているわけですよね。僕はそう思っておりますし、そう聞いております。だからそこのところをはっきりしないと松井さんも納得はできないだろうしというところがあるんです。ただそれははっきりしたことが分かった方がもうこれ終わりにしようよっていうんだったら、ここの総代の方々が皆さんそれでさっきの投票と同じように決めていけばいい。それには結論はもうそれに守らないとダメと僕は思いますけれど。だから支部公認東部民が今まで出ていたところの中に大きな問題があって、それで協同組合がそこの支部が運営した。逆に言うと長野の件は長野の組合の問題だというのを僕は言いましたし、長野で解決すること、岡山なら岡山の問題は岡山で解決すること。だからただし2つ支部がいるようなことも出てくるんです。100キロから走るところで各地域のところへ行く、それがまとまる。逆に言ったらその会員がなかなか集まらないのはそこが問題なんですよね。だからそういったものも今後踏まえて、例えば3人を追って組合ができる、支部ができるならば、例えば岡山県に東西南北で4つぐらい作ったって、その方が便利がいいなら会員のために、そうやってすることもできるし、ただ統括するのはそこの県の一つのものとして、逆に言うとこの共済の本部の執行部、そういったものの流れの中で決めたことを守っていく、これが一番大事なんじゃないかなと思いますけれども。以上です。
議長。
はい、どうぞ。
何でも立って申し訳ないです。先に謝っておきます。先ほど石川さんがおっしゃったこと、理想です。本当にその通りです。でもね、今日そこに書いてある文字は臨時総代会です。共済から、全代表から送られてきた、これを審議するための総代会です。明日の全代表なんて誰も話をしろなんてことにはなってない。今日の総代会はこれのためにみんな集まってる。それを一つずつ審議しなかった、明日の全代表、明日の運転代行を語る必要はないだろう。それを国土交通省は言ってるんじゃないんですか。
いいですか、議長。あとほな、ご一目だけ、
はい、地方のことはね、先ほども鹿児島の総代の方が言われて、地方は地方ですよ。長野の問題はもう解決してるじゃないですか、地方で。なんでそういう地方で解決してるの。私もそのことに会議しましたよ。2つの支部長さんに電話して
解決してるの。
そういう
もう解決してるの。
解決してるわけだから、解決したものをまた再度ですね、こういう場に、地方の場に持ち出す必要はない。地方でも、解決してるんですから、私はそう思いますね。
はい、それでは、議決に入りたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
はい。
中野の方がいいか悪いか。
はい、私はちょっと斉藤さんの、問題が長野県にはありまして、裁判をずっと続けてきたわけです。細かいことは言えません、ただ別れて原因はその裁判になったわけです、その裁判をして、別れて今和解という形にはなりました、ただ和解にはなったんですけど、かなり私たちには痛手がすごくありまして、お金の問題があったんですよ、そういうお金の問題で、別れてまた次のものを作るということ自体が問題だったと私は思います。それも、その時の幹事の皆さんが分かってたはずなんですよ、ね、私たちもそれを皆さんにお話して裁判を長野で裁判をずっと続けてまいりました。それで もう一つの支部を作るのはまずいということで私たちは言っていたのに、ね、幹事の方々が強引にやったと。で、私たちは来ていただいて議事録を見せろとお話したんですが、何の議事録もないんですよ。理事会で決めた、じゃあその理事会の議事録を持ってこいって言ったんですよ、ね、だけどそれは何もない、闇の中で作ったもんですよ。だから、私たちは許せなくて、裁判をずっと続けてまいりました。で最後には和解ということになったんですけども、それで、ね、支部をもう一個作ったんです、ねね、やっぱりそれはいけないことじゃなかったのかな、ね、そうです。
はい
はいはい、
今のねこの問題なんですけども、今ねいっぱい今執行専務理事も今までの総代会とは違う、今日は特別本当にこの大事な臨時総代会なんだと、だから目いっぱい時間の許す限り皆さんの発言を聞いてるんですよ。今までとは全く違うんですよ。ここのところ皆さん理解してもらいたい、松木さんも松井さんも。でね、今これ長野の問題持ち出しましてね、私は斉藤理事長の名誉にも関わることなんです。もしこれを本当にやるんだったら3時間4時間かかるんですよ。この場でそんなことしてていいんですか。この場で終わったら斉藤理事長が何か悪者になるじゃないですか。全く斉藤理事長のそのおかしなことだって言ってるんですけど、全く名誉毀損ですよ。それをあたかもその原因で2つに分かれたみたいな、どうなってるんでしょうかね。この人たちは全然次元が違うでしょ。これ本当にね困ります。こんなことでこのままおやってきたりしたらね、斉藤理事長の名誉どこ行くんですか。全く違いますよ、これは。
斉藤さんからどうだったのかちょっと本人から聞いてその説明したらいいんじゃないか。
じゃあ、はい、したらいいと思います。本当に斉藤
理事長、じゃあ何があったかだけ説明させていただいて、それであと反対してください。まずね、支部は当時、一つありましたね。それで、その当時は交付金というものが 2% 金額バックで、17年18年頃にキャンペーンで会員を増やすという努力をしたはずなんです。そうすると、会員は確かに、1年半か2年で3倍ぐらい増えました。間違いなく増えました。その時に SDS の皆様はそういう趣旨なら参加するよと言ってきたり、そういう人たちが集まって、その業界のまず、人数が集まり出した時に起きた問題なんだ。じゃあ、まあこれ伊賀の部分も変わらずだと思うけど、 お前さんどこにバッグ戻してんの、今支部1個だから組合だよ、組合に戻すんだったらその組合が新しく入った人に説明する理由があるんだぞと、なぜっつったら新しく入った人たちもそのために契約してお金払ってるわけだ、だから当時の理事長あれ確か古いから通うとにも言った、おいとにかく支部の総会一回開くとね、開いて新しい人にそのなんていうか入ってるけど、まあ一応こういう形でやってるからまたよろしくって、それで終わるぞって言ってるのにその説明を2年半も伸ばされた。それで最後に私がまあ足すくわれた時、これ未来暮らしのことですけどね、すくわれる3月に、どっかの宿屋で私もういいと、別にこっちの支部守るためにやってんじゃねえんだよと、増えちゃった以上のみんな責任が出てくるじゃないですかと、だから一回だけ支部の総会開かせてくれと、そんで私は、まあ、たまたまなんだかわからんけど私の足すくうって言うんだからそれはそれでいいと、もういいですよと、ただし支部の総会一回開かせてくれということを宮城さんに言ったら、ああいいややればっつって、それからあれ多分本総会共催の本総会は翌週ぐらいに支部の総会初めてでした。そしたらね、その場がどうなったかっていうのは私も言うの嫌なの、嫌なんですよ。もう
でもそれ言わないとわからないもんね、
わからない、全て宮さんひっくり返しちゃったね。じゃあ支部の総会やった場で決まったことでいいですねってことは約束してるわけなんですよ宮さん、その代わり俺もガタガタ言わないよと。ところが総代会行ってもう始まった時からね、もう一緒、いやあれ斎藤がどうだこれで体こうだってそればっかなんでね、だから会場の人もそんなこと言ってたってダメじゃねえかというようなことで、まあ事業案がな、まあ、成立もしない、あ事業計画、うんね、それでじゃあ役員やどうするんだという時に、私は参加してないけど多分県の方が組合の方と新しい方の組織とでこうしましょうああしましょうっていう話はしてたと思うんです。である程度もできてたんだよね、確か私加入してない、多分 お願いしてさ本人が減っちゃったらちょっと悪いだろうと思うから、そしたら最後の段階で役員なんか、今決めていい、わしがやろって言ったんだよ。だからもう新しい人さこの人たちとは一緒にできんってなるんです。ただそういう事情があってね、それで私の裁判については、私平成11年、12年、それはもう毎週のごとく東京来て、まあ、早い話は認可のこともあれば、東京事務所のこともあった。ね。そういうことで来てた時に、来てた時あった。それから、あれ、なんだっけ、岡山の林さん、全然で、昔の教材会の、茂
石
さんの、ね。あの時にも福井おかしくなってた。その時に、まあ、伊藤さんも言って、言った通り、蚊に封鎖してさ、事務所を死守したんですよ。そうしないと、その当時の和田という事務局に全部やられそうになっちゃった。なぜそうなったかというと、これ正直な話だよ。おい、和田おかしいじゃねえか。共済会の役員会、鹿児島だよ。なんでそのぐらいのこと言えないの。その時当時、私、全大連の専務理事なんかになったと思うんですけど、でそれを言ったの。そしたら私になって生きる権利があります。こういう返事。やってることは違うことやってて生きる権利ありますって言うならやらってまってろ。こういう話。そこから始まってるんです。うん、それで そういう時に福井に行ったり、総局来てたりの11年から、約13年ぐらいの間はお金が出なかった。はっきり言って。それで私が一回ね、多分、まあ、新しい人はほとんどわからん。でも、古い人はほら、東京でね、2回ね、このままじゃいけないよ、この、業者おかしくなっちゃう会議もしたんですよ。その時に全部私、おい、宮さんどうするっつったら、ええ、お前、ちょっとカードで戦いとくと。言われて私2回戦いとく。それで、そのうちの1回は、正直に組合の、長野県の組合、年で6、700万、その時、当時予算あったし、まあ、一旦建て替えてもらおうって、 使い方はしました。確かにね。で、もう一つの、どうも個人個人で回収せいって、まあ、言うから、回収はしたけど、7割ぐらいは回収できたけど、まあ、それはそれで、そういうことをやったときに、私の一番のミスが一つです。2年度にわたって、そんなようなことをやって、共済会自体が、もう、その昔の悪い連中に、抑えられたお金で会計ができない。2年経って。それでようやく、よし、分かったと。制裁しようと。うん、ということになって、私、請求書送りました。それで、送ったのは、ま、1年半か2年ぐらい前なんですよ。それが終わってね、ようやく共済会に、中田さんが会長になって、それで請求は起こしたの。それで、なんだ、その起こし、請求は起こして、その時当時そこから今度は東京に集中してた。うん、この共済の元、認可って話ね、多分皆さんもご存知だと思うけど、その時の末松室長って方がさ、お宅どうするっていうのが最初の接触なんですよ。お宅どうするって何をどうするのか最初分かんなかった、言われて。はい、だから認可をしようかと思ってる。それさあ、これは言っちゃいけないと思ってる。まあみんなに言ったけど、こんなことやわけにいいだろうの当時のね人たちが あれしたけども、ただ淡々と8回ぐらい帰ったかな。そしたらじゃあその方向性でいきましょうという、はい、ことになって、それで、石川さんや宮平さんや当時の井上君からにお任せして、これ出来上がったという経緯があります。その時に私がミスをしたのは、2年がかりの間で共済会のお金を、組合に振り込めばいいのを私のとこ振り込む、実際の話ね。それで私がそれ頭から抜けてたの。それが一つ、それが一つね。で、私の裁判24年に起こされた。弁護士さん言いました。もう十何年経って事故だけどどうしますかって言うから、いや、あった通りやらなきゃいかんと思うから、私は私のミスの部分から述べる。で、皆さんの言い分もあれして、もう5回か6回やったけど、まあ、一緒なんで決着つかない。そしたら最後に和解してくださいませんかって言うから、あ、私いいですよ。それでそうなっただけの話で、まあミスはしたかもしれんけど、ハートはね、何も悪いことしたと思ってません。一つも
和解金払ったんですか？
払いましたよ。
いくら払ったんですか？
50万ですよ。だから僕の弁護士さんがそのぐらいはいいじゃないですかって言うから、それは自分でミスしたいなと思うのがあるから返したよっていうだけなんです。以上です。
ありがとうございます。
はい、
どう
です
か？本人がそうやって言われてくれて説明されたんやから、これが事実で、逆に言うとその言い分は出たんやから、これ長野時はこれでいいんじゃない。
正確に斉藤さんお話した方がいいと思います。正直になってください。
どういうこと？
だから斉藤さん話していいんですか？
ここだよ。
ではちょっと
あるんだったら話してもらえばいいって。こっちも納得できねえんだから。
誰も分かりないし聞いてる人はないよ。それ
分かる話です。分からない話をします。いいですか？
分かってないよ。
こういうところだから、要するに長野県支部には要するに領収書が、存在しなくて請求が上がった分があったんですよ。それでその請求をしていまして、その請求を、全内連の方にも、二重請求
だそれが違うんです
ね。二重請求だったんですね。ですからその分を返してくれということでお願いしていたんです。あと、領収書のないものもあ
ったんです
。そうです。ちょっとだけで会うで、
議長、議員進めてよ。
ありがとうございます。相当悪く
て、まあ、ことですね。これは今斉藤議長が言われたように、長年の経過で一応裁判で何回もやるんですね。結局和解という形で結論が出たんですよ。裁判の中野の中で、ただ長野の中であとはやってほしいです。だって裁判で何回もあったんですよ。
なぜマスコミの情報に出てこないといけないことなんですかね。あなたたち何回も裁判したんじゃないですか。
だから支部を2つにしたということなんですよ。
あなたが
したんでしょ、それを。
これ関係ない。
本当にあなた分かってるんですか、本当にそれ。
でも議長しっかりしてくださいよ。
議長、発言ないでよ。
はい、こちら。はい、どうぞ。
はい、愛知県の山下です。ですね、ちょっと本論がなされているということと、今の支部のことで、じゃあなぜ長野は今2ついるのかということがわからないことが一点と、新しい方がわからないので、支部交付金というものが今もうなくなっていて、領収書で精算したもののみが払われるという仕組みに変わっているので、今の話は誤解を招くので、今の状況を正しく説明した上で、六号議員のこれまだ仲間じゃないですか、進行を進めていただきたいと思います。
専務、
ただいまのご意見は、今の状況での支部交付金はもうございませんという確認ということですね。はい、その通りでございます。それでは、ただいまの6号規約の経過でしたが、これらは支部規約、総代選挙規約、役員選出規約、選任規約、それぞれ連動するんです。新しく民主的な方法を取り入れていこうという趣旨ですので、すべてに連動してまいりますので、合わせて説明をさせていただいて、一括してご審議をご指摘をいただいて、決議については一つずつで取らせていただく流れをした方がよろしいのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。ありがとうございます。それでは、
じゃあ休憩ちょっとさせてください。では10分間休憩したいと思います。よろしくお願いします。